今日のところはですね、とても重要な箇所ということであります。で、これからイエス様がはっきりですね、自分が人々のために死ぬということ、3日目によみがえると、その福音の根本についてですね、はっきりと言われる、方向が大きく変わるわけですね。そういうことです。で、ここでまずですね、フィリポ・カイザリア、こういったこともですね、この場所がどういうところであるのかっていうことを知らないとですね、意味がはっきりとわからないところあります。これは私も実際にイスラエルに、行って、周りを行って牧師夫妻の研修旅行だったために、一般のイスラエル旅行とはかなり違って、かなり詳しいいろんなところを行ったわけです。でそういって初めて分かったことでもあります。知識としてはそれは知ってたんですね。いろんなこと実際に行ってみて、これ人間についてもないですね。人間のことをこういう人だと聞いていても、実際に会う、さらにですね、男女であれば結婚して初めて分かるといくらでもあるわけですね。でまずこの、これは私が今から22年前に行った時に撮影したフィリポ・カイザリアの写真です。ちょっと見ていただけますか。足りないですかね。だいたいいけると思ったんですけども、あ、そっか、向こうのところ、別のところに、みんな分かりましたか。はい、これを見てですね、イスラエルっていうのは私が一番印象に残ってるイスラエル の旅でですね、2週間近くで、それはすごく砂漠地帯、特に市内の恐ろしいような状態です。それに比べたら、ああいう大変写真に出てくるドームだとかですね、ダビデの墓だとか何度かかんとかの本当に印象が薄いです。その徹底した自然の厳しさというもの、そこに、まあ、この神様に対する信仰が生まれたと、導かれたということが一番残ったわけです。とかそういうことは写真で見てわからないんですね。あのシナイ半島をですね、ずっと何時間も何時間も延々と行って、そういう中でこれがですね、ここのところ一番水が豊かに湧き溢れているところなんです。でガリラヤの北からですね、ここまで直線距離でも40キロあるわけです。道のりからしたらまあ50キロあると思いますね。私が行った時もバスに乗ってずっと登っていくんですね、延々と。イエス様は歩いていくわけです。ペテロの告白を聞くだけではどこでもいいわけです。ですか、道のりで50キロの遠いところへ登ってですね、どうしてこのようなところへ行かれたのかということ、特にこれは水が湧き溢れる、そしてもう一つはこれは、ちょっと消しますけども、ここは現在バニアス 元はパン屋と言われてたんですね。そしてこの地名です。現在これはパンという神、パンっていうのはですね、すべてが神である、と神はすべて、何でも神だという、そういうことでこれを当ててですね、すべてが神、半身論という哲学的な、これを当てたわけです。ギリシャ語のすべてという言葉をこの漢字に当てただけのことです。半身論と言います。唯一に生ける神がいるっていうんではなくてですね、何でも神だと。神秘的ではあるけれども、深いようなけれども、キリスト教とは根本的に間違ったものなんですね。で、そのパンの全てが神であると、そういう神を祀っているところであると、この洞窟にそういう祠神殿が旅行の中に今置いてあるようだったんですけども、そういうところに行ったんですね。これはギリシャやインド、その他いろんなところにこういった傾向の考えや宗教があるわけです。半身論っていうんですね。これはパン、僕は当てたわけです。すべて、パンっていうのはですね、日本語的にパンって言います。本当はパン、長いんですね。これすべてということで、これからパンアメリカン、パンナムというふうな言葉ですね、すべてのアメリカを、運輸飛行機で行ってるパンアメリカン、それを真似て全日空と、全日本とかいう名前、そういうふうにギリシャ語はパンというのはすべてとよく使われている言葉です。そしてその元はこういうふうに、すべてのものは神だというふうな言い方から来てるんですね。そこに行ってですね、そうしてあえてこの清水があふれるところでイエス様はペテロに聞いたんですね。私のことを何て言うのか、これは非常に鋭く対照的なわけです。唯一の神、しかも人間としても来られたというですね、人の形をとって来られた、非常にはっきりとした対照浮かび上がらせるということが一つ大きな目的としてあったと考えられるわけですね。そしてこの私なんかも特にこれ印象に残ったわけです。これがヨルダン川の一番大きな源流になっているわけです。ずっとあとガリラヤ湖に流れ込み、さらには死海にも流れ込んでいるんですね。パレスチナのこんなに豊かな流れ、そのこれは我々の日本とかであるように山が徐々に谷が深くなってたくさん流れて大きくなるみたいな、突然ここから分け触れてるわけ、そんなのからこういうのとかあちこちあるわけですね。で、これはまたですね、イエス様こそ本当に生きた神であり、その神がいわ人になられた、人の形をして来られた、ここにこのような豊かなですね、水の流れがイエス様そのものでもあるということが象徴的に暗示するという意味もあったと考えられるわけですね。まあこういうふうにですね、この、フィリポカイサリアで、このヘロデの息子の人、大ヘロデですね、イエス様を殺したヘロデのその息子の一人、フィリポ、ヘロデフィリポの名前、それが支配するようになって、それの名前をつけて、しかもローマ皇帝に敬意を表すためにカイサルとつけたんですね。その名前をこれからバニアス、パニアスだったのを書いた。で、この人の子って言ってますね。その後神の子って言う、イエス様っていうのは一番不思議な、いわば神秘な存在と、世界の中で今日までありとあらゆる人間だから、それに比べてアインシュタインだとか何だか全然もう光もならない、もう本当のある枠の中の人間、全ての天才もモーツァルトの人もベートーヴェンの人も みんなある枠の中ですからね。イエス・キリストだけがですね、無限の存在、高く広く深くという、それは神である、人であるというんですね。それで、ユダヤ人たちもそこで分からんだから、エリアとかエレミアだとか、いろいろ有名な人の、いわば読み返りなんとかないか、なんとか言ったと。あなた方は私を何者と言うのか、思うのかと言ったら、ペテロ、シモン・ペテロ、シモン・シャーマー、聞くということが来たんですね、これは。ヘブライ語の。神の言葉は聞けってよく出てきます。それが名前になった。シミオン、シモン、サイモン、英語では。で、ペテロはイエス様がつけたわけです。本来にユダヤ人として名前はシモン、シャーマー、聞くということが来てるんですね。あなたは、これギリシャ語ではクリストスなんですね。だから、口語訳ではあなたはキリストと書いてあるんです。キリストというのは固有名詞みたいになってるから、あなたはキリストとはあんま意味がない。ここはクリストス、この時にはメシア、油注がれた救い主という意味なんですよね。だからこの新共同訳ではメシアに変えたわけです。そして、生きている神の子だと。ここで神のことは何を意味するかとっても大事なわけですね。なぜかというと、まあ、外国ではそういうことは、外国というかヨーロッパ、アメリカではそういうことはなくても、日本では神のことを言ったらですね、例のこの成長の家、成長の家の影響とかもあって、何でもかんでも神の子、人も神の子になる、全部神の子だと、生まれながら神の子だという言い方をするわけですね。だからイエス様がですね、神の子だったって何でもないわけです。みんな神の子なんだから。だから日本人がここの箇所を読んではまるでわからない。これはとても重大な意味があるけど、わからないわけです。で、そういうふうに聖書を自分だけで読むと、本当に大切な意味がわからないままになるんですね。神の子っていうふうなことは、旧約聖書では全くで使われていないわけです。新約聖書もはっきり限られたところは全くで、ごく一部だけですが、これはですね、特別な使い方してるんですね。日本人の人間誰でも神の声と全く違うわけです。それを見るためには、今までに何度もそのことはだから重要だから言ったんですけども、ヨハネ福音書。ヨハネ福音書のですね、十章、ヨハネ福音書の十章を見てください。十章のですね、三十節から、ヨハネ福音書十章の三十節から、イエス様が、私と父は一つである。これ完全な意味で一つだ。こういうとこはですね、神とキリスト全く一つだから、これは同じだということになる。そしたらユダヤ人たちは、石で撃ち殺そうっていうですね、我々考えないんですよね。私と神様の一つだった、それで石で撃ち殺すなんて、殺人罪をそんな簡単にするなんて考えられないことですが、これはどうしてなのかというと、次に33節見たら、ユダヤ人たちはあなたのしている良いことで石で打ち殺そうするんじゃないと。神を汚してると。それは、お前は人間なのに、自分を神と同じとして、神と同じだとしてるだろう。そして36をちょっと飛ばしますが、私は神の子、要するに神と同じという意味なんです。どうして神を汚して冒涜するというのかって きます。こういうふうに神の子と言い換えてますね。自分を神の子、神とするという。この当時の使い方は、神の子っていうのは神と同じという意味なわけです。だから旧約聖書でも使わない。ダビデやモーセやソロモンにしても神の子だと全く言われてないんです。アブラハムでも神の子とは全く言われてないです。神と同じという意味になるからですね。そういうふうに神の子って一箇所だけ見たのでは、あ、みんな人間神の子、別に何でもないと思い込んでしまうわけですね。必ずこういうふうに聖書は、聖書を開いてきちんと確認しないと根本が間違うわけですね。ですね、これは誰かの意見とか考えなくて、聖書にどう書いてあるかをきちっと調べるということです。それからもう一つヨハネで見ておきますが、8章の58、ヨハネの8章の58です。8の58、これははっきりというのはアーメンですね。アーメンというのは全部大事なの、真実を言うという意味ですね。アーメン、真実。アブラハムが生まれる前からいるんだ。これは人間じゃないですね、普通の。このことはヨハネ福音書の一番最初に重要だから書いてあったことですね。イエスが人間として生まれる前、永遠の世は昔、神であり神と共にある。ヨハネ福音書で一番最初から書いてあるわけです。それが間違ったら、この聖書、キリストのメッセージが根本から変わってしまうと。ヨハネ福音書では最初から書いてある。初めにロゴスがあった。ロゴスっていうのはイエスとして生まれる前のことをロゴスという言葉で表しているわけですね。で、もう一つ神の子と違う、神の子が普通の通常違うと、もう一回念を押すようにして言いますが、19章ヨハネの7節、19章の7節、ヨハネ福音書の19章の7節、イエスが死刑だとした根本は何なのかとユダヤ人たちが答えてますね。7節、この男は死刑だと、なぜか神のことを言ったからだというんです。常に繰り返しますが、我々の日本語で神のことを言ったって死刑にするなんて考えられないことです。意味が全く違うわけですね。その違いはこういうふうに聖書もきちんと調べないとわからないんです。神とキリスト同じ、神と同じだと。神の子というのはそういう意味なんだと。自分も神だということは死刑だということだったんですね。神は唯一だから。でこういうと、もう一つ聖なる霊が神と同じ、これはもう時間が今はもうないから言いませんが、聖霊も神と同じ、キリストの復活したキリストはすなわち聖なる霊だと。キリストは神だ、聖霊も神だと。だから聖書のいろんなところを見てですね、神とキリストと聖なる霊は現れ方違うけれども三つ同じだと、トリニタース、三位一体と言われるようになったの。ところがこれがですね、クリスチャンと自称する人がですね、三位一体は人間が作った教義だと、こんなことを捨ててしまっても大丈夫だなんて言う人がおる。比較的最近も、私の親しい人のところでそういうメールが行って、無教会は改革を目指したんだ、そういう、教会が作った教義も捨ててしまうなんだろう、これは本当に科学って言えないじゃないか、 なんて書いてあるの見て、その人は聖書をちゃんと読んでない人だっていうのがすぐに分かるわけです。そしてだからこそですね、この神と聖霊とキリストが本質の同じだということを否定するならば、聖書の言っているキリスト教というより信仰の形とは根本が違ってくるわけです。だから異端というわけですね。ですか、これは今日ではモノミノトはエホバの証人と言いますが、力を込めてそれを否定してくるわけです。私は長い年月ですね、膨大な時間を費やして、その当時初めて徳島県に来た時から関わっているんですね。その時文献はなかったから、わざわざ外国のもの、モノミノトの徳島の本部の人まで行ってですね、アメリカの文献まで取り寄せたり、洋書店で取り寄せたりしたことあります。で、非常に似てるところがある。だからそれを見破るためにはですね、徹底してこの聖書を知らなければ見破れないわけです。そういうことで、いたんだなんていうのはけしからんと、そんな人と考えた違ってみんなキリスト教だなんて言う人、これは心が広いように思いますが、それはその人がキリスト教というのはそれでもいいと思いますが、聖書に従うキリスト教ではないということです。ですね。聖書に基づいたキリスト者ではないということです。その点は大きく。で、そんな人だからですね、捨てるかってそうではなくて、そういう人のために私たちは本当の信仰を知らされても、はそんな人はいたんだからダメだということで、その人たちが本当の信仰を持つように祈るべきなんですね。で、これは議論をしても本当に噛み合わないというところがあります。私も何度もそういうこと、クリスチャンと称してこれを信じなくてもいいんだ、ある人は賛美とは否定しないけど教会行ってていいのかと、私はそういうふうに言ってるって書いてきた人がおります。それもちろん教会の牧師さんも時が来て、その人が本当に神とキリストと聖霊、聖書に書いてあるそのことを本当に受け取って信じることができるようにと待ってるからですね。だけどもしその人が教会に、いや賛美ってのは嘘だな、人間を作ったって言い出して広めようとした、それはそこから出て行ってもらわざるを得ないと思います。その人はまた別にですね、その人が信じる仕方で集まりをしてやればいいと思いますね。でもそれでは本当の聖書は決してわからないということです。これはとても大事なことなんです。だからこのことを今日のところでも、特別にこのような水の流れる、そしてこのような偶像の神を祀るところではっきりさせるために、遠いところまで歩いてわざと行かれたと。そしてこれを分岐点として、分岐点として自分の使命というものをはっきりこうでさせたわけです。人々のために死ぬんだと、復活もするんだということですね。で、だからこのヨハネの福音書ではこの神のことを言う意味が非常に大事なので、最後にそのことを書いています。ヨハネの福音書の最後、事実上の最後、20章の31節、20章の31節です。これが事実上のヨハネの福音書の最後ですね。31節、ヨハネ福音書20章の31節、ヨハネ福音書が書かれたのは、あなた方読む人が神の子でメシア、救い主、今日のここペテロの告白です。その通りですね、神と同じと意味なんですね。神と同じ存在だと、そして救い主であると信じるため、それを信じて永遠の命を得るためだとですね。それぐらい大事なことなんですね。だからイエスが神と同じじゃないと言い出したら元から壊れてしまうということなんですね。それぐらいこれは大きなことなんです。でもこの三位一体は人間を作った、教義だとかカトリックを作ったと言っている人、よく調べるとちゃんと読んでないということはっきりわかるわけです。 それで、つい先もある私の知ってる人のところに、なんかキリスト教の人が来てと言ってですね、なんか言ってると、来てると、うちの主人の話をちょっと聞いてると言うから、それを聞いたらダメって、それははっきりですね断らなければいけない。断らなくてもいい人はよほど聖書の詳しく知ってるでないと、まあ必ずっていうかですね、長くしちゃったらだんだんと揺らがされていくわけです。それは私はもう相当たくさんの人と関わって物見ると、その本も得て、彼の集会まで来て、その正体をはっきり知るためにですね、長時間にわたって、相当の年月にわたってしたから、もう、ノートに彼らの間違いやら主張をいっぱいして、数十ページのノートにまでなってるぐらいです。もともと私の教え子が物見に入ったと、今から40年以上前に、それで私に選手も物見に入ったらどうかというようなことを言ったから、私はその正体を確かめなかったからだからですね、まあそれはそういうことです。それでこの告白は昔から今日に至るまで聖書に基づくキリスト教信仰ということの根幹にあるわけですね。はい。それで、元のと書きますが、もう一つここでですね、今日のところで言われていることは、元へ帰ります。シモン・バルヨナ、シモン・ベテル、ここに書いてある17、なんか2つ名前があるよって書いてありますね。バルっていうのはアラム語で息子という意味ですね。ヘブレ語でベンって言います。バル、ちょっと違いますけど、これ息子ということです。バール・ヨナ、ヨナの息子っていう意味です。ですね。だからこのベンの方がヘブラ・ヨナ、これアラム語ですね。ハー、ハーという家の息子で、ベン・ハー、シラクの息子、ベン・シラク、ベン・シラク、これは続編の署名です。ベンハーっていうのは非常によく知られた、あの非常に、手に汗握るっていう感じの映画でもですね、ベンハー、ハー家の息子で、ヘブレ語ではこのベンヨナということです。あなたは祝福されていると、そのことですね。キリストは生きて働く神と同じ存在だということをはっきり分かったのは、神によって直接示された、掲示されたからだと。これは人間の思想、どんなに頭が良くても、哲学をどんなに勉強しても、教養があっても、どんなに国際的にあちこち旅行したとしても、どんなに音楽ができたとしても、一切ができてもなお分からないと言ってるわけ。とか今言った一切がなくても、神様が掲示したはっきりキリスト、これ神と同じだと分かる。だからこれは本当にそういう意味では一番大事な言葉に、何とか平等になってるんですね。だいたいスポーツっていうのは非常に体力が良くなからできないわけですよね。で、まあ、この頃の大学のスポーツなんていうのは大学の宣伝広告塔になってしまって、今回いろいろ騒がしている私などを驚かされましたですよね。監督たる者がです、コーチたる者が怪我させてこいと、怪我させたらあと試合あいつがいなくなったら得するだろうと、そんな露骨なことまで言ってですね、勝とうとするって何がスポーツなのか、何が大学なのか、しかもその監督が大学のナンバー2だと、人事権やらあの膨大な人、膨大な学生数を誇る大学の、まあ、ナンバー2、学長と同じような学長と、 本当にそれは現在の人は実際にあれだけの賞を買ってその他の顧問がしたことを言ったらどう見てもあの学生が日大の学生行ったことは信者と誰も言っても分かるのに言っていませんと知らずだ。それはあの安倍首相や官僚たちの言った本当に証拠が次出てもこれを否定してはばからないというですね、そういうふうなことがああいうところに直接影響を及ぼしているということだからですね、教育上も甚大な悪影響を及ぼしていると思うんですよね。今回の安倍首相のあの物書き事件その他のこと、まあそれはそれとしてですね、そういうふうに人間の世界というのはもう頭がいい人いっぱいおるはずです。財務省だったら東大卒のこのぐらいの嘘を言ってはいけないというぐらい、モーセの実会でもですね、偽りの証言をしてはダメってはっきり言う。3000年以上前から3000年経ってまるで人間は進歩していないっていうことを思わされるっていうことなんですね。で、そういうことですから一番大事なことっていうのは学問によっては分からない。昔は大学なんて四国一つもなかったんですよ。70年前は今は何百となく700、800とか短大もと一進ぐらい膨大な数の大学ができたけれども、人間の真実を守ろうということの心っていうのは進歩はしていないわけですね。でそれで真実を守ろうとしている人でさえもですね、わからないのはこのこと。キリストは神と同じ、聖霊様を神と同じということはどんなに真実を守ろうとして良心的に生きようとしているさえもわからないというわけです。だから人間が経験や学問が表したのではないと。これは私自身もですね、もともと勉強子供の時からほっといたって本は好きだ、読む。いくら本を読んでもキリストは神だから全くそれは信じられない、そんなことバカバカしいと思ったわけですよね。とかある時に突然、何でも言い返して反論するっていうのなければ、あの大学の紛争の時対抗できないわけです。こう言えば愛かす、こう言えば愛かすと、もう徹底した議論何時間も何時間もやるわけだから、ところがこの私何でもこう反論しておったようなものが、さっとこの十字架のキリスト、罪の許し、キリストは神と同じなんだと不思議なほど入ってきた。これまさに神が知らせてくれたと、これ私の実感から言えるわけですね。でここにおられる方々もその程度は様々なあれですね、神様が表したのでなければどんなに何時間聞いてもわからないことわからない。でも何時間も聞いてる10年20年してから神様がパッと話される人もおるんです。それはどっちが上かいう問題である。神様深いご計画の中で起こることですね。そしてもう一つあるので、ちょっとまた次の時にしたいと思うんですけども、岩の上にと、これはカトリック教会でペテロという人の上に教会を建てたと。だからペテロは初代のローマ皇帝だと、いやローマ法皇だと言って今日までついてるというんですけども、そのすぐ後にですね、何書いてあるか、これは昔の聖書全部小文字、スクリアって小文字でべったり書いてる。句読でもなく、こんな区切りも何もないんです、小説も。すぐ何書いてあるかですね、22節次のところです。一番大事な真理を殺される、復活する。ペテロは諌め始めたって言うんですね。こともあろうに神と同じ完全な英知を持っているイエス様、来い、こっち来なさい、何言うんですかって。そんな言ったらダメと。これだけ見てもですね、ペテロが岩なんかでないということはすぐに分かるわけです。その記事を平地して並べておいてあるわけですね。他にもありますね。3度もマルコによれば誓ってまでイエスなんか知らないと否認したと。その後でも 発霊の人と一緒に食事をしなくなったとってはっきり書いてあります。ペテロ自身がですね、岩であると到底思えないということ、人間を岩だとしてはいけないということをですね、不動の岩と並べて書いてあるということですね。ですから何が岩なのか、ペテロに与えるとこの啓示こそはですね、神とキリストと聖霊が三つに分かれている一つだと、これを信じておけと、その啓示、啓示こそは岩だと、その啓示を信じる心、これが岩、その岩が人間の側の弱さのためにしばしばはみ出してしまうことがあると、この真理が岩だとですね、神とキリスト聖霊が一つであり、要するに神の子、神と同じだから、当然神とキリストと聖霊と同じになりますけども、まさにそうなんです。それを本当に信じることができた人たちによって、この聖書の真理はずっと続いてきた。それをさまざまな異端起こって否定しようとすることはたくさんあったけれども、このこと本当に真理だと聖書に書いてあると信じる人たちはいかなることがあってもなくなったりしなかったわけです。さまざまなものが岩としてそこの上に建てようとされるですね、岩のような数の力で建てよう建てようと今の政治ですね、まあもう相当こぼれかかっているけれども、ところが聖書の真理はですね、どんなに迫害や権力や時間という全てを飲み込むものが襲ってきても壊れない、それこそは永遠の岩だということです、はい。あともう一つ大事なことありますね、天国の鍵って何なのか、このことも含めて次の時間もう一回ここですね、今日触れなかったこと、ちょっと声がうまく出ないから聞きにくかった、半分ぐらいしか聞こえなかったという人もおるかもしれませんが、ちょっと今日は一応中途半端ですけども、そこまでにしてこの箇所をもう一度ですね、後半を特にとして、お話を学びたいと思います。はい、以上です。ちょっと一言お祈りをします。神様、今日もあなたが共にいてくださって、二人三人主の名によって集まるところに私いるということを示してくださっていますことを感謝です。神様、どうかさまざまな議論が起こる中で、この聖書に直接書いてある真理が今まで続いてきたし、私たちもそれをしっかりと受け止めて、この真理を受け継いで後の世代、また今の世代の人たちも少しなりとも伝えていくことができるように、聖霊様よりその力を与えられますように、皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。